Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース、8月30日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。
そしてすきちゃんは今日はお仕事でね、遅くなるようですよ。というわけで今日は私の一人喋りかもしれないって感じですけどね。スキちゃんの代わりに外でコオロギが鳴いてますが、収録に入るかな。編集して圧縮したらコオロギの声は消えちゃうかもしれませんけどね。結構いい声で、いい声でだって大きな音で鳴いてますけどね。はい、台風10号、どうも岩手県大船渡市付近に上陸したようですね。18時前ぐらいですか。で、岩手の方がなんかだいぶ被害が出てるみたいですね。川が氾濫したり、避難勧告が出たり、はい、なかなか大きな被害をもたらしてる感じではありますが、勢力多少落ちたのかな。台風はこちらですね。勢力は今これ収録してる時点で大船渡市付近、中心気圧が970ヘクトパスカル、大型の台風ですね。大型、最大風速30メートル、最大瞬間風速45メートルで、北北西に時速50キロで、進んでるということですね。で、このあと23日の0時ですね、ここで974ヘクトパスカルに落ちていく。で、31日朝6時には、沿海州へ抜けるんですね。976ヘクトパスカル、まあ勢力はだんだん落ちていくみたいですけどね。で、その後中国北東区の方へね、行くという状況のようです。はい、ということで、まあ岩手の方はだいぶ被害が出てるようですんでね、お気をつけくださいよ。高潮の恐れもあるってことよね。島根県にも高潮注意報が出てますんでね、ちょうど満潮と重なるようなんで、風の影響プラス水位も上がるんでね、十分お気をつけいただきたいと思います。まあ、とりあえずこんな感じかな。まあ、各地で川の増水があったり、まあ、雨の被害もね出てきてるみたいですね。風の被害はそこまでではないのかな。あ、でもどこだったっけ、なんかタンクローリーだかバキュームカーに木が倒れてぶつかったとかっていうニュース出てましたね。はい、と というわけで、まあ車で走られるのもちょっと気をつけなきゃいけないし、交通機関もね乱れるんではないかと思いますんでね、特に北日本の皆さんお気をつけいただきたいと思います。はい、それでは今日の出雲弁行ってみたいと思いますが、今日の出雲弁は和です。和一文字なんですけどね、まあ、意味としてはね2つあるんですよね。自分を指して言う時の和と、それから相手を指して言う時の和、これ使い方が違うんですよね。同じ和なんですけどね、相手を指して使う時には、和は何をしちょらって感じでね、あなたは何をしてるのっていう時の和、そして自分を指す和ですよね。自分を指して使う時の和の例文は、どこ行っちゃったかな、どっか消えちゃったぞ。自分を指して言う時の和の例文がですね、あ、立った、ごめんごめん和のことばっか考えちょったわってね、ごめんごめん自分のことばかり考えてましたよっていう時のね和、同じ和でもね前後につく文章によっては自分のことを指す場合と相手のことを指す場合、これ2種類存在するということですね。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初は空海ポケモンニュースからいきたいと思います。タッチラボさんの方にあった記事です。あなたがレベル40に達するまであと何日を計算してくれるツールということでね、これサイトなんですけどもね、今までの、だからいつからポケモンを始めたかという日付と現在の、XP かな、これを入力すると1日平均どれぐらい XP が増えてるんで、今のペースでいくといつ頃レベル40になるよっていうのをね計算してくれるサイトだそうです。で、私もちょっと入れてみました。現在の XP がね 396,765、 レベル22ですね。で、スタートでいつから始めたかっていうのがね、これ7月15日、実際には日本でのリリースはもうちょっと後だったと思うんですけどね、これアメリカのサイトで落とした日、落としてアカウント作った日になってるんでね、実際にはこれよりも短いはずなんですけども、こいつを入力してやると1日平均のアベレージが 8625XP ということで、レベル40までに6年かかると6年もかかるんかい。日数にして2273日というね結果が出ました。6年もポケモンやってるかな、ちょっと微妙ですけどねただこれ平均の数字なんでね、幸せ卵を炊きながら、モンスターのレベルアップしてポンポコポンポコレベル上げてた時期がありますんでね、そういうのをやるともっと短くはなるんじゃないかなと思いますけどね。 ぜひ皆さんもレベル40まであと何日くらいかかるかっていうのをね、ここのサイトを使って計算してみてはいかがでしょうか。私はあと6年2273日かかりますよってことらしいですよ。はい、それではここから IT ネタいきたいと思いますが、まず最初はキナキナさんの方にあった記事です。アップル9月7日にスペシャルイベントを開催することを正式に発表という記事が上がってました。やっぱりあるんですね、現地時間9月7日午前10時日本時間の9月の8日午前2時ですね、スペシャルイベントを開催すると発表をしましたということだそうです。今回のロゴですね、ロゴというかポスターというか、なんか丸い、なんて言うんだろう、水玉じゃないけど、ポコポコポコポコポコってね、黒地に赤とか青とかいろんな色とりどりの色がついてて、 See you on the 7年あ、セブンス、 See you on the セブンス、どういう意味だはい、ということで皆さん夜更かしする日にちが確定しましたよはい、そしてこちらはマックお宝鑑定団さんの方にあった記事ですね。元記事はブルームバーグの記事のようですけども、Apple はこのスペシャルイベントで MacBook Pro、MacBook Air、iMac、Retina 5K 27インチなどを発表する準備を進めているようだと伝えていますということはそうですね。MacBook Pro の有機 EL ディスプレイを採用したデジタルファンクションディスプレイはダイナミックファンクションローという名前になっているそうですね。そして、GPU に AMD セオドも採用するんじゃないかと。そして LG から USB-C 接続の、AMD フリーシンクテクノロジー対応 5K ディスプレイが発表される可能性があるということはそうですね。アップル製のディスプレイではなくて LG 製のディスプレイをどうも、アップル推奨という形なのかな、で発表するのではないかということらしいですね。で iPad に関しては2017年前半に向けプロシリーズ向けの Apple Pencil 用ソフトウェアアップデートの開発を進めるとしていますということで、まあ、iPhone は間違いなく発表されると思うんですけども、それ以外に Mac 系も新しいものを発表されるということになると、これは2時間コースですね。多分朝4時まで起きてなきゃいけないのかって感じですけどねはい、それでは次のニュースですが、こちらはギズモードジャパンさんの方にあった記事ですね。 iPhone にインテル入るかも、メインプロセッサーの製造に関してアップルと協議中かという記事が上がってました。インテルは iPhone のメインプロセッサー A シリーズの製造に向けてアップルと協議しているということだそうですね。インテルはソフトバンクが買収した ARM とプロセッサー製造のライセンス供与で合意しましたが、早速その効果が出そうというところですね。報道によればインテルは2018年の新型 iPhone 用のメインプロセッサーの受注に向けアップルと協議していると。でそのプロセッサーは A12 プロセッサーと呼ばれる予定ですと。2018年だから来年再来年の iPhone、まだまだ先の話ですね でインテルの CPU が乗るんではない、インテルというかインテル製の CPU が乗るのではないかという噂があるらしいですよ。でまあこれはもう2年後の話なんでね、とりあえず今年の秋の話をしていきたいと思いますが、マクお宝鑑定団ブログにあった記事です。 iPhone7 Plus は5色ラインナップで販売予定はてなという記事があってましたね。現在のシルバーゴールドローズゴールドスペースグレーに加えのうちスペースグレーはアルミ素材感を生かしたブラックに変更され、 Mac Pro に似た美しい艶を持つブラックが加わった5色のラインナップとなると考えられますと。スペースグレーはなくなるということになりますね、これが本当であれば。ということで5色展開で、まあちっちゃいのと大きいの、それにストレージ容量、数的には相当な種類になってくるってことになりますね。はい、そして次は気になる気になるさんの方にあった記事です。iPhone7 シリーズの一部スペックに関する情報が流出かということでね、これ Weibo の方にどうも流出してる情報らしいですけどもね、iPhone7 Plus はディスプレイは 4.7 インチ、解像度は 6S と同じですねインチ数も一緒です。 1334×750 ピクセル、で CPU が、A10 プラス M10 ですね。 RAM が 2GB、 バッテリーが 1960mAh、 6S が 1715mAh なんで、ちょっと容量は増えるということですね。でアイサイトカメラは変わらない、いや画素数は同じく6S と同じ1200万画素なんですけども、6S のセンサーは3分の1インチだったんですが、これが 2.6 分の1インチになると。 F 値も 2.2 から1.9 に、まあ、明るいレンズが使われるということですね。とあと防水ですよね、 IPX7 等級の耐水性能ということで、これは Apple Watch と同等の耐水性だから、水につけるのはあまりダメなのかな、まあ、水がかかる程度なら大丈夫よっていう仕様になりそうな感じですね。そして、7 Plus の方、これ 6S Plus との比較なんですけども、ディスプレイは変更ありません。 5.5 インチの1920×1080ピクセル、 CPU は、7と同じ A10 プラス M10 で、 RAM が、6S プラスの時は 2GB だったんですけども、これが 3GB に増えますと。それからバッテリー容量も、6S プラスが 2750mAh だったのが 2910mAh になりますよということですね。そして、アイサイトカメラの方ですけども、6S プラスは1200万画素の3分の1インチセンサーで F 値 2.2 だったのが、7プラスではリアルレンズの1200万画素、まあ、×2 になりますよね。でセンサーはね、これ 6S プラスと同じですね、3分の1インチセンサーで F 値が 1.9 になるという情報だそうです。ただ7プラスの方にはね、耐水性に関する情報が出てないんですよ。7が耐水性持たせるな、7プラスも多分持たせるんではないかと私は思うのですがね。は い、そして次のニュースですけども、こちら C ネットジャパンさんの方にあった記事です。 iPhone 発表イベント、今回もライブ配信へという記事が上がってました。Apple は8月29日にこのイベントの招待状を送付してますということですね。で、場所がですね、サンフランシスコのビル、グラハムシビックオーディトリウムからライブ配信をしますよということですね。で、ライブ配信を見れる環境ですけども、iOS 7以降を搭載する iPhone、iPad、または iPod Touch 上の Safari ブラウザで視聴が可能です。あとは OS 10.8.5 以降、または Safari 6.0.5 以降を搭載する Mac でも見れますよと。マイクロソフトを使用しているユーザーは Windows 10と Edge ブラウザを搭載する CP 上で視聴が可能ですということだそうですね。あとここに載ってないんですけども Apple TV でも見ることは可能になると思われます。はい、それでは次のニュースは、こちらは気になるキーナーさんの方にあった記事です。9月7日開催のアップルのスペシャルイベント See You on the Seventh の壁紙ということでね、このイベントの壁紙、こちらが公開されてますよということですね。サイトの方へ行くと iPhone 用が2つあるな。この See You on the Seventh って書いたのと書いてないもの、それから Apple Watch、 Apple Watch、 iPhone、 iPad Pro、 デスクトップで使えるもの、こちらが、ダウンロードして使えるということはそうですね。シンプルな感じのね、いい感じの壁紙になるかなって感じがしますね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは気になるキーナーさんの方にあった記事です。 Apple Store の iOS 向け公式アプリをアップデートということだそうです。今日最新版の Apple Store 4.0.1 がリリースされていますと。今回のバージョンでは様々な機能強化やパフォーマンスの向上が行われていますということで、具体的に何か変わったかっていうのはね、ちょっと分かんないですけどね。様々な機能強化、どこのところが機能強化されたのかが分かると一番いいんですが、App Store 行くと分かるかな。 App Store 行っても同じかな、書いてあることは。そうですね、さまざまな機能強化とパフォーマンスの向上としか書いてないですね。はい、ということで、お使いの方はバージョンアップしといていただきたいと思います。はい、それでは最後にですね、最後にじゃなかった、続いてですけども、まあ台風の関係のね、ちょっと記事でですね、こちらは NHK ニュースウェブにあった記事です。岩手と宮城の一部地域で携帯電話つながらずという記事が上がってました。台風10号の影響で設備が故障したため、岩手県と宮城県の一部の地域で携帯電話がつながらなくなっていますと。 NTT ドコモによると、30日午後2時10分頃から岩手県の宮古市と宮城県気仙沼市のそれぞれの一部の地域で携帯電話がつながらなくなっていますと。ソフトバンクは30日午後2時半頃から岩手県宮古市の一部地域で携帯電話がつながらない、またはつながりにくい状況となっていますと。そして KDDI は午後6時現在、台風10号の影響による通信の障害は起きていませんということでね、 KDDI は問題なさそうですが、ソフトバンク、それから NTT ドコモに関しては 通信障害が発生していますということだそうです。まあこれもまだ被害が広がりそうな気がするんでね、十分気をつけていただきたいと思いますね。あ、気をつけていただきたいって、こいつばっかしは気をつけようがないか。まあ他の通信手段をね、確保していただきたいと思います。以上、空海 IT ニュース8月30日でした。それではエンディングに行きます。ちょっと今日は短かったですね。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディング行ってみたいと思います。ツイッターにいただいたコメントを紹介していきたいと思いますが、8月30日日付が変わって1330回が上がってからですね、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のともにいただきますということで、1330回聞いていただいてます、ありがとうございます。そしてくまちゃんがおはようございます、仕事の前に聞いてます、山口は突然の雨、半袖では少し寒く感じる朝です、急に季節が変わった感じですねってことでいただきました。はい、ありがとうございます。明日ぐらいから中国地方は気温また上がるのだったかな、なんか来週の頭にかけて30度ぐらいにまた気温が上がるみたいですよ。夜はね、ここのとこ寒い寒いっていう感じなんですけどもね、また暑い日が戻ってくるんではないかという気がしますけどもね。はい、続いてお散歩さんからおはようございます、昨夜はかなり降ったけど今日は天候回復との予報、仕事の区切りを超えて気持ちの余裕はできたのでリフレッシュしつつ頑張ろうということでいただきました、ありがとうございます。リフレッシュできましたかな。はい、そしてとしろぐさん、昨日、9月頭のイベントないんじゃないのっていうふうに書いてらっしゃったんですが、アップル9月7日発表イベントを告知ということでね、なんともう7日はないと踏んでいたのにということでいただいてました。ありがとうございます。まあギリギリでしたね、やりますよってのがね。はい、そしてケータ君が1330回聞いていただいて拝聴中、高知から愛媛へということでいただきました、ありがとうございます。はい、仕事お疲れ様です、あちこち飛び回ってますね。はい、コメントは以上ですね。はい、皆さんコメントありがとうございました。はい、ですね、まあ明日8月31日で明後日にはもう9月になるわけですけども、もうすぐクリスマスがやってきますがまだ気が早いですかね。今年はもしかしたらクリスマス中止になるかもしれないというねニュースが共同通信の方に上がってましたね。 トナカイ落雷で大量死ということでね、これノルウェーの話らしいんですけどもね、ノルウェー当局者は29日同国のハルダンゲル高原でトナカイ約320頭が落雷で死んだと明らかにしたということそうですね。トナカイは26日の雷雨の後重なり合うようにして死んでいるのが発見された。トナカイは危険を感じると一箇所にまとまる習性があるが、一度の落雷で死んだのか数回の雷にあったのかは不明ということだそうですね。当局者はこうした例は見たことがないと話しているということで、この共同通信さんの外伝に写真がついてるんですけども、いやちょっとかわいそうだなこれ、ほんとトナカイさんがね重なり合って死んでるんですよね。どうも雷感電でね大量死ということだそうですけどもね、こんだけ死んじゃうとサンタさんが乗ってくるソリを引くトナカイがいなくなるんじゃないかとね、ちょっと心配もしますけどね。これ写真を見る限りではね、その木、雷って高いところに落ちるっていうじゃないですか、木の下で死んでるって感じじゃないんですよね。どっちかっていうと草っぱらみたいなところに、まあ、トナカイがバタバタバタと倒れてる写真なんですけども、地面を雷が流れたのかな、電流が、ちょっとかわいそうな写真ですけどもね、はい、まあ台風日本もね近づいてきますんでね、大きな被害が出ないことを祈りたいと思いますが、ですね、突然ではありますが明日31日配信をお休みさせていただこうかなとちょっと思ったりしてます。理由はですね、私の娘ちゃんの誕生日なんですよというわけで、まあ誕生日なんでお誕生日おめでとうしてあげなきゃいけないかなと思ったりもしてね、大変申し訳ないですけども明日のソラミアイティニュースはお休みさせていただきたいと思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。まあ高校なんで、高校2年生なんでね、まあ来年まではうちにおるだろうな、それを過ぎるとまあ出るんじゃないかなと思うんでね、まあ誕生日ぐらいお祝いしてやった方がいいかなと親バカですなということですんで、大変申し訳ないですが突然ですが明日8月31日、配信をお休みさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。以上空海 IT ニュースでした。お届けしたのはみっつぁんでした。それではまた明後日、ただものだんだん。
Soraumi IT News。